83.4MHz かずさ FM お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？暑くなりましたね。今日は思わず木陰を好んでしまう、そんな陽気になりました。とてもね、蒸し暑い日が続いていますけれども、皆さん体調に気をつけて元気でお過ごしいただきたいと思います。さっきちょっとゲストの方がいらっしゃって、いや1回目のワクチン打ったよと、とても元気そうにお話をしてくださいました。感染症の対策には十分気をつけて、そしてワクチンも打ちながら、みんなで元気に乗り越えたいなと思っています。そして君津市久保にあります君津市役所1階のサテライトスタジオ君津、かずさ FM のこのサテライトスタジオにお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。拍手もバッチリでした。ありがとうございます。毎週第2、第4の火曜日にこのサテライトスタジオから公開生放送等でお届けしているキアオラ君津です。今日も魅力いっぱいにお届けしたいと思いますが、今日はゲストが小川幸男さんと吉田美代子さん、日本の叙情歌を忍ぶ絵でということでお楽しみいただきたいと思っています。ではコマーシャルを挟みまして、君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津特別バージョンをお届けいたします。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、地元情報いっぱいだよ。聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。どうぞよろしくお願いいたします。君津市健康づくり課新型コロナウイルス感染症対策室室長の入江さんにご登場いただきます。入江さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市健康づくり課新型コロナウイルス感染症対策室の入江です。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。入江さん、今日はどんなテーマですか？
はい、前回に引き続き新型コロナワクチンの接種についてお話ししたいと思います。
はい、ワクチン接種、君津市では接種が始まっていますが、予約状況いかがでしょうか？
現在大変予約が混み合っております。皆様から予約が取れないとのご意見をいただいております。
早く接種をして安心したいという気持ちは皆さん同じですよね。何か改善方法などは考えていらっしゃるんでしょうか？
はい、6月1日から予約方法が変わり、翌々週の1週間分の予約枠を開放して一斉に受付ができるようになります。
はい、
6月1日火曜日は13日日曜日から19日土曜日までの予約ができ、6月7日からは毎週月曜日に翌々週1週間分の予約ができるようになります。
今までよりも一度に開放される予約の枠が増えるということなんですよね？
そうですね。受付開始日の午前中はコールセンター、ウェブともに大変混み合いますので、焦らず、慌てず、落ち着いて予約をしてください。予約コールセンターの電話番号はフリーダイヤル0120-220-116、0120-220-116 1116、こちらにおかけください。
はい、わかりました。予約ができた方は接種当日はどんなことに気をつければいいんでしょうか。
接種当日の服装なんですが、肘から肩の間の部分に注射を行いますので、半袖シャツやすぐに脱げる上着など肩の出る服装でお越しください。
これから暑くなってきますので、接種会場に行くときは半袖シャツぐらいがちょうどいいかもしれませんね。
それから接種当日は接種券、免許証や健康保険証などの本人確認書類、予診票を忘れずにお持ちください。予診票は事前に必要事項を記入してから会場にお持ちいただくと当日の待ち時間が短くなります。
入江さん、心配なのが副反応ですよね。
そうですね。一般的には接種して3日以内に症状が出て1日から3日で回復すると言われております。接種会場には副反応で体調の悪くなった方がいる場合に備えて万全の体制を整えております。ご安心ください。
はい、いろいろお話を伺ってきましたが、最後に何かありますか。
はい、君津市では市民の皆様に一日でも早く迅速なワクチン接種が行えるよう全力で取り組んでおります。今後の情報は広報機密や市のメール配信、ホームページなどで発信していきます。また先日発行いたしました君津市コロナワクチン特集号にもたくさんの情報が載っておりますので、ぜひご覧ください。
はい、入江さん、ありがとうございました。今日は新型コロナワクチンの接種についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。かずさインフォメーション機密ということで、コロナワクチンの接種の方法などについてお話を伺いました。何か困ったことや不安なことがありましたら、どうぞ君津市役所の方にお尋ねいただきたいと思います。おや、なんだか市長さんも今日はおいでくださったんですか。石井市長こんにちは。ありがとうございます。今日はたくさんの皆さんにおいでいただいて、この後ゲストコーナーご紹介したいと思いますが、今日はですね、日本の叙情歌を忍ぶ絵でということで、君津市障害学習交流センターの忍ぶ絵サークルの皆さんにおいでいただいています。今日演奏してくださるのは小川幸男さんと吉田美代子さんです。さあ、それでは早速1曲目から演奏していただきたいと思います。忍ぶ絵にぴったりのこの曲ではないかと思います。1曲目の演奏は工場の月です。どうぞ。どうもありがとうございました。まずは滝蓮太郎、工場の月を演奏していただきました。さあ、吉田さん、はい、こんにちは。今日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
緊張してますか。
緊張してます。
そうですね、いらっしゃった時からちょっとなんとなく緊張のなんか感じが伝わってきたんですが、どうぞ今日はお仲間もいっぱいいらっしゃいますので、はい、リラックスして演奏していただきたいと思っています。では早速2曲目をご紹介しましょう。もともとは京都府で歌われた小さな小さな声の、子守唄、武田の子守唄というのが大元だそうでございます。皆様にももうすっかりおなじみの一曲ではないかと思います。演奏曲は武田の子守唄です。どうぞ。ありがとうございました。武田の子守唄を演奏していただきました。今こうやって笛を変えてるんですけれども、ちょっとお話伺ってもいいですか。はい、先ほど演奏していた笛と今吉田さんが持っていただいたこの笛は何が違うんですか。
調子って、一本から あるんですけど、だんだん音が増えるにつれて音が高くなるんです。
そうすると高音域のと、それから比較的低音域なものが何本かあるということなんでしょうかね。
はい、そうです。
吉田さんは忍ぶ絵を始めて今障害学習センターでお勉強してらっしゃると思うんですが、はい、何年になりますか。
5年になります。
なんで始めたんでしょうね。
暴走ファミリアの募集で、はい、興味があったもんですから行って、 入りました。
しのぶえの一番の魅力はどんなところですか？
音の良さですね、はい、
何か吉田さんが教えてもらっている先生の一音に惚れたと言っていましたね、
はいはい、そうです、その通りで音がその一音に痺れました。
そうですか、まあ、お祭りの笛っていうのもね、こういう竹を使った笛だと思うんですが、賑やかな中にもなんだか日本古来の楽器っていうのはちょっとなんか日本人の心に響く哀愁みたいのがやっぱり共通してあるんでしょうかね。
と思いますね。和楽器にはなんかみんなそれぞれに特徴があるんですけど、洋楽器にはないこの日本、外国の方も分かるかどうか分からないんですけど、なんか琴線に触れる安い音が出ますよね。
そうですよね。そばで聞いてますと、こう息がね、笛の中に入るときになんか風の音みたいなね、そういうものが聞こえてなんか素敵だなと思いました。そうは思いませんか、小川さん？
はい、私は昔祭り日をやってたんですけども、この歌笛の方はいろんな曲が吹けてとっても楽しいですね。
この今歌笛とおっしゃったのは音階がドレミファソラシドなんですって？
はい、ですからどんな曲でも少し練習すれば吹けるようになります。
小川さんも始められて楽しい練習ですか？
はい、私はまだ1年ぐらいですけれども、まだわからないことがいっぱいで、先輩の皆さんに教わってますけれども、これからも一緒に頑張りたいと思います。
歌だけではなくて今度は笛もということなんですね。わかりました。大変多彩な、ね、小川さんですが、小川さんもずっと教育の道を、ね、歩んでおられて、校長先生やってらっしゃったんじゃなかったでしたっけ？はい、
最後は八重原中の校長をやっておりました。
そうですか、ありがとうございます。どうぞね、これからまた多くの皆さんとご一緒に歌笛も練習していただいて、楽しい演奏をしていただければというふうに思っております。どんな曲でも演奏できるっていうことなんですが、通常の歌謡曲なんかもできちゃうんですか、吉田さん？
できます。
そうですか、はい、じゃあレパートリーの中には最近流行りの曲もあったりするのかしら？
吹ける人はありますね。
そうですか、はい、吹ける人はあるんだそうですが、吉田さんはどうなのか分かりませんが、じゃあ今度はですね、はい、皆さんよくご存知の一曲をご紹介いただけるんですよね、はい、じゃあ吉田さんの方からメッセージも含めまして曲紹介をお願いしたいと思います。
はい、今日この、放送に出演させてお礼を申し上げます。ありがとうございます。それでますますの、ご活躍、ご健勝、そしてコロナ禍で皆さんに血の笛同好会よりささやかですがメールを送りたいと思います。で、銀色の道を最後に聞いてください。
はい、ありがとうございました。皆さんへのエールソングということで銀色の道を演奏してくださるそうです。もしよろしかったら手拍子なんかしてもいいんですか？わかりました。一緒に歌ってもいい、わ、はい、かりました。じゃあなんとなくちっちゃな声で歌った方がいいのかな？わかりました。マスクしてるから大丈夫かもしれませんね。それでは拍手をいただいて銀色の道です。どうぞ。
ありがとうございました。
どうぞ大きな拍手をお送りいただきたいと思います。フラッシュモブ的にね、しのぶえサークルの皆さんも途中から入っていただきました。ありがとうございます。今日突然なんですが石井市長に聞いてていただきました。市長さんこんにちは。
こんにちは。
いかがですか？
とても素敵な音色で風の音が聞こえるっていうふうにおっしゃってくださって、さっきおっしゃってくださってましたけど、本当になんていうのかな、こう心となんかその音がスワーッとこう響いてくる、ストレートにこう気持ちに入ってくる、とても素敵な演奏でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日ね、公務の間にちょっと立ち寄ってくださったんでお話を伺いました。いつもこうやって市長さんに見守っていただけるのありがたいですよね。市長さんにもどうぞ拍手をお送りください。
コロナ禍ですけど皆さん楽しんでくださったらいいと思います。よろしくお願いいたします。またワクチン接種ご協力いただいている皆さん本当にありがとうございます。会場ちょっと暑いかもしれませんから、ぜひ飲み物などご持参いただいて熱中症にも気をつけていただければと思います。お願いいたします。
はい、市長さんどうもありがとうございました。お話を伺ってきました。拍手でお送りいただきたいと思います。 それから篠笛サークルの皆さん、本当にありがとうございました。またどうぞ演奏しに来てくださいね。拍手をお送りいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか議会の帰りですか。ありがとうございます。議員さんたちもね、今日は、この演奏に耳を傾けてくださっています。では続いてのコーナーに参ります。
ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ、虎の巻九太郎さんの登場です。よろしくお願いします。
大切な人を守るため、今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。九太郎さん、3回目の放送です。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日お伝えさせていただく内容は、前回に続く家庭でできる防災対策、てってれー、日常備蓄第2弾です。
はい、前回はローリング方式の日常備蓄について虎の巻を教えてもらったんですが、今日はどんな内容ですか。
はい、そうでしたね。無理なく、無駄なく、特別なものを揃える必要なく、すぐに取り組むことができる、それがローリング方式の日常備蓄。皆さん早速取り組んでくれてるかな。普段使っている食品や日用品を使い切る前に少し多めに買って揃える、その繰り返しが備えのある生活スタイルを作り、いざという時に役に立ちます。買い物の仕方を少し変えるだけで備蓄ができ、家庭での防災対策に取り組めるのである。
はい、私も始めましたよ。ではその日常備蓄、今日はどんなお話ですか。
はい、これは大切。災害時に必要なものや各家庭で必要になるものは、家族構成や年齢、性別などによって様々です。無理なく、無駄なく、日常備蓄を続けていくためにも、何がないと困るかはあなた自身が想像しながら、あなたに必要なものを、あなたの家族に必要なものを考えるということが重要なんです。
というと、例えばどんなものが考えられますか。
はい、家庭によっては薬やサプリメント、クリーム、化粧水など、私専用というものがある場合は特に多めにストックすることが大切です。また赤ちゃんのおむつや食品、女性の生理用品なども普段使用しているものを備えておくことが大事です。過去の災害ではブルーシートや土のう袋も必要になりましたよね。
はい、
過去の災害での教訓を生かし、日常備蓄を考えておくことも大変重要です。以上、日常備蓄についてでした。
すべての備蓄を行政に頼るのではなくて、できることは各家庭で日常備蓄することが大切なんですね。他に何かありますか。
はい、ここからはもっともっと大事な虎の巻。すでにご存知の方もいると思いますが、災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から台風などの大雨などによる災害時に市が発令する避難情報の運用が変更されました。これまでの警戒レベル4は避難指示緊急と避難勧告でしたが、避難勧告が廃止され、警戒レベル4は避難指示に一本化されました。また警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始は高齢者等避難に変更されました。
はい、重要なことですね。次回は避難所と避難場所のことをお話ししてくださるそうです。虎の巻九太郎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではそろそろお別れの時間です。次回は6月8日、ゲスト出演は君津市在住のバイオリニスト鮎川麻子さんの演奏でお楽しみいただきます。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、上総 FM サテライトスタジオからお送りしました。尾崎清彦、5月のバラでお別れです。